耳なし法一の話。小泉八雲作。戸川名蔵役。700年以上も昔のこと。下関海峡の壇の浦で、平家、すなわち平族と、源氏、すなわち源族との間の、長い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇の浦で、平家はその一族の婦人、子供、並びにその妖艇。今日、安徳天皇として記憶されているとともに、全く滅亡した。そうして、その海と浜辺とは、700年間、その怨霊にたたられていた。他の箇所で私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると言われているのである。しかし、その海岸一帯には、たくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が水打ち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ。すなわち玉の呼んで鬼火、すなわち魔の火と称する青白い光である。そして風の立つときには、大きな叫び声が戦いの教官のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた。夜、漕ぎゆく船のほとりに立ち現れ、それを沈めようとし、また、水泳する人を絶えず待ち受けていては、それを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間ヶ関の仏教のお寺なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまたそれに接して海岸に設けられた。そしてその墓地のうちには、受水された皇帝とその歴々の臣下との名を刻みつけた幾個かの石碑が建てられ、かつ、それらの人々の霊のために仏教の法会がそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかし、それでもなお引き続いて折々怪しいことをするのではあった。彼らが全く平和を得ていなかったことの証拠として。幾百年か以前のこと、この赤間ヶ関に法一という盲人が住んでいたが、この男は吟唱して琵琶を奏するに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟唱し、かつ、断層する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師として、この男は主に平家及び源氏の物語を吟唱するので有名になった。そして、壇の浦の戦いの歌を歌うと、鬼神すらも涙をとどめなかったということである。法一には出世の門出の際、甚だ貧しかったが、しかし、助けてくれる親切な友はあった。すなわち、阿弥陀寺の住職というのが、詩歌や音楽が好きであったので、たびたび法一を寺へ生じて断層させ、また、吟唱させたのであった。後になり、住職は、この少年の驚くべき技量にひどく感心して、法一に寺をは自分の家とするようにと言い出したのであるが、 法一は感謝してこの申し出を受納した。それで法一は寺院の一部屋を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として別に用のない晩には琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。ある夏の夜のこと、住職は死んだ檀家の家で仏教の法会を営むように呼ばれたので、法一だけを寺に残して、那須を連れて出て行った。それは暑い晩であったので、盲人法一は涼もうと思って、寝間の前の縁側に出ていた。この縁側は、阿弥陀寺の裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。法一は、住職の嫌いを待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが、住職は帰ってこなかった。しかし、空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで、法一は外にいた。やがて、裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して、縁側のところへ進み寄り、法一のすぐ前に立ち止まった。が、それは住職ではなかった。底力のある声が盲人の名を呼んだ。出し向けに、無作法に、ちょうど侍が下舌を呼びつけるような風に。法一。法一はあまりにびっくりしてしばらくは返事も出なかった。するとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。法一。はい。と威嚇する声に縮み上がって盲人は返事をした。私は盲人でございます。どなたがお呼びになるのかわかりません。見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所にいるもので、お前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは大した高い身分の方で、今たくさん立派な友を連れてこの赤間が関にご滞在なされているが、壇の浦の戦場をご覧になりたいというので、今日、ここをご見物になったのだ。ところで、お前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望である。であるから、琵琶を持ち、即刻拙者と一緒に、たっとい方々の待ち受けておられる家へ来るがよい。当時、侍の命令といえば、容易に背くわけにはいかなかった。で、法一は草履を履き、琵琶を持ち、知らぬ人と一緒に出て行ったが、その人は校舎に法一を案内して行ったけれども、法一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また、手引きをしたその手は鉄のようであった。武者の足取りのカタカタ言う音は、やがてその人がすっかり甲冑をつけていることを示した。定めし、何か殿井の栄してでもあろうか、法一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始めた。なぜかというに、この家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し、自分の銀賞を聞きたいと証明された殿様は、第一流の大名に他ならぬと考えたからである。やがて侍は立ち止まった。法一は大きな門口に達したのだと悟った。ところで、自分は町のそのあたりには、阿弥陀寺の大門を他にしては、別に大きな門があったとは思わなかったので、不思議に思った。開門と侍は呼ばわった。すると、 かんぬきを抜く音がして、二人は入っていった。二人は広い庭を過ぎ、再びある入り口の前で止まった。そこでこの武士は、大きな声で、これ、誰かうちの者、宝一を連れてきた、と叫んだ。すると、急いで歩く足音、襖の開く音、雨戸の開く音、女たちの話し声などが聞こえてきた。女たちの言葉から察して、宝一はそれが高貴な家の召使いであることを知った。しかし、どういうところへ自分は連れられてきたのか、見当がつかなかった。が、それをとにかく考えている間もなかった。手を引かれて幾個かの石段を登ると、その一番しまいの段の上で、草履を脱げと言われ、それから女の手に導かれて、吹き込んだ板敷きの果てしのない区域を進み、覚えきれないほどたくさんな柱の角をめぐり、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集まっていたと、宝一は思った。絹の擦れる音は森の木の葉の音のようであった。それからまた、なんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた。低音で話している。そしてその言葉は、宮中の言葉であった。宝一は気楽にしているようにと言われ、座布団が自分のために備えられているのを知った。それで、その上に座を取って、琵琶の調子を合わせると、女の声が。その女を、宝一は老女、すなわち、女のする用向きを取り締まる女中頭だと判じた。宝一に向かって、こう言いかけた。ただいま、琵琶に合わせて、平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには、幾晩もかかる。それゆえ、宝一は、進んで、こう尋ねた。物語の全部は、ちょっとは語られませぬが、どの鎖を語れという殿様のご所望でございますか。女の声は答えた。壇の裏の戦の話をお語りなされ。その一鎖が一番哀れの深いところでございますから。宝一は声を張り上げ、激しい回旋の歌を歌った。琵琶を持って、あるいは貝を引き、船を進める音を出さしたり、箸と飛ぶ矢の音、人々の叫ぶ声、足踏みの音、兜に当たる刃の響き、海に落ちる撃たれた者の音などを驚くばかりに出さしたりして、その演奏の途切れ途切れに、宝一は自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんといううまい琵琶師だろう。自分たちの田舎ではこんな琵琶を聞いたことがない。国中に宝一のような歌い手はまたとあるまい。すると、一層勇気が出てきて、宝一は、ますますうまく弾き、かつ歌った。そして、驚きのため、周囲は、しんとしてしまった。しかし、終わりに美人弱者の運命、夫人と子供との哀れな最後、草庵に妖精を抱き立てまつった、二位の尼の受水を語った時には、聴者はことごとく、皆一様に長い長いおののき怯える苦悶の声を上げ、それから後というもの、一同は声を上げ、取り乱して嘆き悲しんだので、宝一は 自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。しばらくの間はむせび悲しむ声が続いた。しかし、おもむろに慟哭の声は消えて、またそれに続いた非常な静かさのうちに、宝一は老女であると考えた女の声を聞いた。その女はこう言った。私どもはあなたが琵琶の名人であって、また歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますが、あなたが今晩お聞かせくだすったようなあんなお腕前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し、あなたに十分なお礼をくださるお考えであるよしをお伝え申すようにとのことにございます。が、これからのち、6日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で技をお聞きに入れるようとの御意にございます。その上で殿様には多分お帰りの旅に登られることと存じます。それゆえ明晩も同じ時刻にここへお出向きなされませ。今夜あなたをご案内いたしたあの家来がまたお迎えに参るでございましょう。それからもう一つあなたにお伝えするように申し付けられたことがございます。それは、殿様がこの赤間が関にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを、誰にもお話しにならぬようとのご所望にございます。殿様には、お忍びのご力をゆえ、かようなことは、一切口外いたさぬようにとの、ご上意によりますので。ただいま、ご自由に御房にお帰り遊ばせ。宝一は感謝の意を十分に述べると、女に手を取られて、この家の入り口まで行き、そこには、前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて、家に連れられてい、家来は寺の裏の縁側のところまで宝一を連れてきて、そこで別れを告げていった。宝一の戻ったのは、やがて夜明けであったが、その寺を開けたことには誰も気がつかなかった。住職はよほど遅く帰ってきたので、宝一は寝ているものと思ったのであった。昼のうち、宝一は少し休息することができた。そして、その不思議な事件については、一言もしなかった。翌日の夜中に、侍がまた宝一を迎えに来て、かの高貴の集まりに連れて行ったが、そこで宝一はまた吟唱し、前回の演奏が勝ち得た、その同じ成功を博した。しかるに、この二度目の試行中、宝一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから、宝一は住職の前に呼びつけられた。住職は言葉柔らかに叱るような調子でこう言った。宝一、私どもは、お前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに、一人であんなに遅く出かけては険なんだ。なぜ私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば下男に友を差したものに。それからまた、どこへ行っていたのかな。宝一は、言い逃れるように返事をした。和尚様、ごめんくださいまし。少々しようがございまして、他の時刻にそのことを処置することができませんでしたので、 住職は法一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いた。それが不自然なことであり、何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲人の少年があるいは悪魔に疲れたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。で、それ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて法一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出て行くようなことがあったなら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、法一の寺を抜け出して行くのを見たので、下男たちは直ちに提灯を灯し、その後をつけた。しかるに、それが雨の晩で非常に暗かったため、寺男が道路へ出ないうちに、法一の姿は消え失せてしまった。まさしく法一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみると、それは不思議なことだ。なぜかというに、道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、法一がいつも行きつけている家へ行き尋ねてみたが、誰も法一のことを知っている者はなかった。しまいに男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同はびっくりした。二つ三つの鬼火、暗い晩に通例、そこにちらちら見えるような、のほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし、男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして、提灯の明かりで一同はそこに法一を見つけた。雨の中に安徳天皇の記念の墓の前に一人座って、琵琶を鳴らし、壇の裏の合戦の曲を高く唱して、その後ろと周りと、それから至るところたくさんの墓の上に死者の霊火がろうそくのように燃えていた。未だかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。法一さん、法一さん。下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ、法一さん。しかし、盲人には聞こえないらしい。力を込めて法一は琵琶をそうそうカツカツと鳴らしていた。ますます激しく壇の裏の合戦の曲を唱した。男たちは法一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。法一さん、法一さん、すぐ私たちと一緒に家にお帰んなさい。叱るように法一は男たちに向かっていった。この高貴の方々の前でそんな風に私の邪魔をするとは容赦はならんぞ。事柄の不気味なにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は法一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、法一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で、住職は法一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫った。法一は長い間それを語るに躊躇していた。しかし、ついに自分の行為が実際、親切な住職を脅かし、かつ怒らしたことを知って、 自分の監黙を破ろうと決心し、最初、侍の来た時以来、会ったことを一切物語った。すると住職は言った。かわいそうな男だ、法一。お前の身は今、大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙技が、全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は、決して、人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に、平家の墓の間で、夜を過ごしていたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜、下男たちは、お前の雨の中に座っているのを見たが、それは、安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは、皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことの他は。で、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もし、これまであったことの上に、またもその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに安咲きにされることだろう。しかし、いずれにしても早晩お前は殺される。ところで、今夜私はお前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ法会をするように呼ばれている。が、行く前に、お前の体を守るために、その体に経文を書いていかなければなるまい。日没前、住職と那須とで法一を裸にし、筆を持って二人して法一の胸、背、頭、顔、首、手足。体中どこと言わず、足の裏にさえも般若心経という、お経の文句を書きつけた。それが済むと、住職は法一にこう言いつけた。今夜、私が出て行ったら、すぐにお前は縁側に座って待っていなさい。すると、迎えが来る。が、どんなことがあっても、返事をしたり、動いてはならん。口を聞かず、静かに座っていなさい。禅定に入っているようにして。もし動いたり、少しでも声を立てたりすると、お前は切り苛まれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはいかぬ。助けを呼んだところで、助かるわけのものではないから。私が言う通りに、間違いなくしておれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。日が暮れてから、住職と那須所とは出て行った。法一は言いつけられた通り、縁側に座を閉めた。自分の傍らの板敷きの上に琵琶を置き、入禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して、咳もせかず、聞こえるようには息もせずに。幾時間もこうして待っていた。すると道路の方から足音がやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。すぐ法一の正面に。法一、と、底力のある声が呼んだ。が、盲人は息を凝らして動かずに座っていた。法一、と、再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで三度、凶暴な声で。法一、法一は、石のように静かにしていた。 すると、苦情を言うような声で、返事がない。これはいかん。キャツ、どこにいるのか見てやらなけりゃ。縁側に上がる重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って、芳一の傍らに止まった。それからしばらくの間。その間、芳一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じた。全く心寒としてしまった。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここに琵琶がある。だが、琵琶師といっては、ただ、その耳が二つあるばかりだ。どうりで返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持って行こう。できる限り殿様の仰せられた通りにした証拠に。その瞬時に、芳一は鉄のような指で両耳をつかまれ、引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは、縁側を通って退いて行き、庭に降り、道路の方へ通って行き、消えてしまった。芳一は、頭の両側から濃い暖かいものの滴ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側のところへ行くと、なんだかネバネバしたものを踏みつけて滑り、そしてぞっとして声を上げた。それは、提灯の光で、そのネバネバしたものの血であったことを見たからである。しかし、芳一は入禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた。傷からは、なお血をだらだら流して、かわいそうに、芳一、と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことか。お前、怪我をしたのか。住職の声を聞いて、盲人は安心した。芳一は急に泣き出した。そして、涙ながらにその世の事件を物語った。かわいそうに、かわいそうに芳一、と住職は叫んだ。みな、私の手落ちだ。むごい、私の手落ちだ。お前の体中、くまなく経文を書いたに。耳だけが残っていた。そこへ経文を書くことは、なしょに任したのだ。ところで、なしょが相違なくそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは、重々私が悪かった。いや、どうもそれはもう致し方のないことだ。できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。芳一、まあ、喜べ。危険は今全く済んだ。もう二度とあんな来客に煩わされることはない。親切な医者の助けで、芳一の怪我は、ほどなく治った。この不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち芳一は有名になった。たっとい人々が大勢赤間が関に行って芳一の吟唱を聞いた。そして芳一は多額の金印を贈り物にもらった。それで芳一は金持ちになった。しかし、この事件のあった時から、この男は、耳なし芳一という 呼び名ばかりで知られている。